はい、皆さんおはようございます。それでは今から神様の言葉を取り次いでいきますので、じゃあ一言お祈りします。はい、ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。今日の聖日の礼拝感謝します。この場所で一度を本当に返して、皆さんとイエス様を眺め、そして賛美できることを感謝します。今ここに集えない兄弟姉妹のこともあなたが憐れんで、どうぞ等しく祝福してください。そして今から語る言葉ですが、私に必要な言葉を聖霊様、あなたが、私を通して豊かに語ってください。そして、語る者、聞く者の心、また霊、すべてをあなたが清めてくださって、どうぞ必要なものだけを受け取れるように助け導いてください。今からの時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、今からですが、修法にもあります。今日はキリストのように使えるものとして生きる、キリストのように使えるものとして生きるという題で、メッセージを今から取り次いでいきます。まずはじめに聖書箇所ですが、エペソ6章の5節から9節、暗証聖句はマルコ10章の45節になります。佳代子姉妹に拝読してもらいますので、心を合わせて聞いてください。
エペソ6章5節から9節を読みいたします。奴隷たちよ、キリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使えなさい。奴隷であっても自由人であっても、良いことを行えばそれぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです。暗証聖句のマルコ10章45節もお読みいたします。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。
はい、ありがとうございました。今回もエペソ5章の21節なんですが、そこにキリストを恐れて互いに従い合いなさいの続きになります。これはもう全然前回ぐらいから、もう互いに従い合いなさいという命令が出ていますね。前々回では美佐子先生が夫婦の関係を通して私たちとイエス様の関係、前回はのりさんを通して両親と子供たちとの関係を通して神様との関係っていうのを、とても大切なことを伝えもらいました。で、今回今日は5節ですが、奴隷たちをキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさいという一つ目の命令から始まっています。この時代のエペソの社会には奴隷と主人の関係がありました。奴隷の中にもイエス様を信じるクリスチャンがいたんです。奴隷たちよ、奴隷たちよと聞いて、皆さん自分ごとになってくださいよ。奴隷たちよ、私はですよ、正直ちょっといい気持ちがしなかったんですね。奴隷という言葉でどうですか皆さん、奴隷たちよって言われたらね。聖書的にもうやっぱりこう聖書って、皆さんを公正公平にこう人類を取り扱っているから、これ奴隷と主人という関係というのはって思う部分が正直なところあったんですが、これを聞くと 当にこう支配される側、奴隷として、またこう不自由な思いを感じる奴隷という名称ですが、まあ、何回かこう読んでいくときに、神様は奴隷制度の良し悪しをこれ言ってるんではないなと気づかされました。でやがて私がこう聞きながら思ったのは、たとえ奴隷であってもクリスチャンなら主の栄光を表すことができる秘訣があるんだということを確信したんですね。天が地にの先ほどの賛美にも、すべての国民が皆さんを通して主の栄光を見ることができるという賛美の言葉があったんですね。これはもう御言葉ですよね。うん。で、まあここでは本当にこの時代は奴隷と主人という関係かもしれませんが、イエス様は奴隷と主人の関係以外にも同じように従う者と従わせる者の関係があり、現代の我々のクリスチャンへも神の子としてキリストの花嫁として神様の栄光を表すことができると宣言されているんです。今回もいくつかの主の大切な命令があります。これまでも阿部先生や美佐子先生、さまざまなメッセンジャーの皆さんから、神様はできない命令は我々にはされないと言われ続けてきました。今日もいくつか命令が出てきますが、私たちは誰でも神様の命令はできると受け取って御言葉を聞いていきたいと思います。はい。でそれでは御言葉に本当にどんどん 深く入っていきますね。まず5節6節からなんですが、一つ目の命令に、キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさいとあります。恐れおののいて真心から、あとでもちょっと皆さんに確認してもらうんですが、地上の主人、今の時代においての皆さんに地上の主人は誰かなと思い浮かべながら聞いてくださいよ。ね。二つ目に、これは6節と7節には、ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさいと命令されています。命令です。で、まとめると、地上の主人に従いなさい。そして、喜んで使いなさい。と命令されています。地上の主人に使えるという場面は、現代の私たちにもいっぱいありますよね。まあ、ここで、まあ、例えとして私に置き換えてみてみますね。私は今現場で、まあ、公立の校長を務めています。で、私にも、地上の主人に当たる人はいるんですよ。学校の中でトップだと思うんですが、そうじゃありません。私を校長として任命している国、文部科学省、県、教育委員会、市、教育委員会、これは私は任命されているんですから、従わなければならない主人に当たります。はい。で、実は主人からの私への命令はたくさんあります。まあ、あまりここでは語れないので。はい。ですが、まあ、例えば、まあ、報道にも出ている話はできるので、教員不足や、まあ、いろいろな理由で、休みを取らなければならない人がいます。まあ、それも拍車をかけて、教員不足、人がいない、で、人が採用されない、だって人がいないんですね。だから、もっと働きやすいようにするために、地上の主人からは、校長先生、教職員の業務改善をきちんと図ってください。働き方改革をきちんと進めてください。それから職員の権利をきちんと守って働きやすいようにしてください。と強く言われます。一方で、教職員の不祥事があると、責任を持って働くようにきちんと指導の徹底を図ってください。研修をたくさんもっと増やして、しっかりできるようにしてください。と指示され、この相反する指示を受けながら、先生方との関わりを することは非常に労苦することです。まあ、さらには、まあ、いろんな先生方職員とか教頭先生にすら言えない指示もあって、まあ、一人でこう悩むというか抱え込むことも正直あります。まあ、そんな中でもイエス様は私に言われてるんですよね。恐れおののいて真心から喜んで使いなさいと言われてるんですね。喜んで使えているかどうかは皆さん想像してください。知ってる人もいると思いますけど。はい、まあ、でも本当にこう信仰がないとやっていけないなって私自身は思っています。どうしたらいいんですか神様。この場面は本当にそういう場面はもう祈るしかないですよね。信仰の戦いです。でももしこれ逆に考えました。信仰がないとしたら私どうなっているか。例えば上司の方々のご機嫌をとって命令された通りに、職員に命令されたことの実現のたびに強く当たってね、しなさい、ああしなさい、こうしなさいとして職員が疲弊をするのか、もしくは反対に教員のご機嫌に合わせていいよ、自由奔放にしていいんだよとなると学校の力は低下してしまうということもあるだろうし、子どもや保護者からの信頼を失い不祥事だらけになるという事態を招いているかもしれません。実際現在、まあ、全国の学校でそのような悩みのある多くの学校の校長先生方がこの現実を本当にも今体験していることを聞いていて、私はまあ本当にこう信仰があることに感謝しつつ守られているなって思っています。さてこれは私のことですよ。ここからは私だけでなく皆さんにも地上の主人にあたる人がいるはずということをちょっと今から考えてもらいたいと思うんです。まあ、生まれなくてもこれまでにもひょっとしたら地上の主人たる人いたと思うんですがね、皆さんの暮らしている現場や社会には職場や学校あるいはまあ例えば部活動とかクラブチームとかあるいはまあコミュニティとかもっと身近で言うなら家族家庭ですよね。それから教会にもリーダーとリーダーに使える関係性があると思います。でここで少し時間を取ってまあ2人ぐらいで、自分の地上の主人を言い合って確認してください。こんな人いるよ、こんな人いるよって。いや、過去にはこんな人がいたよということで、ね、皆さんでちょっと分かち合ってもらう時間を作りたいと思います。じゃあ、ちょっと時間、数分、どうぞ、声かけ合って。地上の主人。皆さんにとっての地上の主人、誰ですか？これ結構さっきメビッチョのスタッフ会では盛り上がりましたよ。どんどん出てきました。じゃああと1分ぐらいなのでまだ反対側が語られてない人は反対側の人の話も聞いてあげてください。はいはい、まだねいろいろたくさん出てきてると思いますが、今頭にこう心に思い浮かんだ人を大事にしてください。取りなしていきたいと思いますので後で。ね、地上の主人出始めたら出てくるもんですよね。結構はい、まあまとめてみて、まあ私が思うのは、まあ仕事をされている方は、やっぱり上司は主人ですよね。それから、いや自営業なら上司はいなくとも、顧客、お客さん主人になりますよね。絶対にね。それから、学校で学んでいる学生さんたちは、まあ先生とか部活の先輩とか、まあ顧問の先生とか、あるいは、市民、県民、国民の立場から言ったら、市長さん、県知事さん、総理大臣、またその総理大臣の命を受けた、行政の人たちも私たちの主人であり、やっぱ税金を納めますよね。イエス様も税金を納めましたからね。だからやっぱここに使えていくという秘訣というか、まあ私たちイエス様には命令されているわけですよね。あるいは教会ではね、賛美チームとかメビッチョスタッフとか、今日はリーダー会があるっていうのをここでやるの、朝祈り課題でやりましたよね。ぜひともリーダーのために祈ってくださいよ皆さん、ね、それから 本当にもう教会の牧師である阿部先生、美佐子先生、ね、やっぱり大事な使える主人に当たるべき人だと思います。で、特にやっぱりこう信仰がある者同士の社会もあれば、まあ、現場での特に仕事とか学校での主人というのは、まあ、みんなこう、ね、イエス様とは出会ってない人もいますから、その主人に恐れをののいてご機嫌取りでなく上辺だけの使い方ではなく真心から喜んで、皆さん使えることできます？喜んで最初からじゃあ今日メッセージ聞いて喜んで使えますって言ってポッと出れますか？今の段階で。正直私はなかなかその奴隷たちを喜んでとか言われた時に、神様なかなか使えれることはできないですが、その真理を教えてほしいんですという祈りをしました。うん。多分世の中ではそういう部分ありますよね。この世的にはまあ、上辺だけとかね、こうごまをするではないけどとか、その場をしのげばとかあると思うんですが、いや私たちはそうじゃないです。すべて使えていきましょうなんですよね。本当に使えることは簡単ではないこともあろうかと思いますが、しかし聖書は言われます。使えなさい。で、そこで私がさっきね、まとめた御言葉が少しまとめきれてないんですね。で、ちょっと聖書をもう一回振り返ろうと思いますが、実は今日の御言葉で大事な言葉を逃してはいけないところがあるんです。よく読んでみると、聖書には5節、6節、7節にこのように書かれています。ただ言いなりになって従うのではなくてね、今から言いますよ。キリストに従うように、キリストのしもべとして、心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるようにと言われているんです。ここが大事なんです。神の国の価値観で仕えてくださいと命令されているんです。クリスチャンの私たちはキリストのしもべ、もちろんクリスチャンというかイエス様を信じようっていう段階から私はもうその段階に入っていいと思うんです。私もそうでしたから、救われる前にちょっともうイエス様知ってみよう、この主人に仕えたいというのが実はあって、私は救われることがあったんですが、本当にイエス様と結ばれたしもべは、つまりイエス様の弟子であり神の子ですから、主の御心を聞くことができます。もちろん怒りを覚えた相手、気の合わない人、考え方の違う人など、愛せない地上の主人を、また許せない地上の主人がいるかもしれません。それでも私たちクリスチャン、またイエス様を信じ始めた人、あるいは信じるなら、愛せるように祈ったり、許せるように祈ったり、神の御心を行えるようにと祈ることができるんです。祈りは特権です。ですよね。その模範がイエス様なんです。実は、この使えるという最大の模範はイエス様なんです。ここで一つ御言葉を思い巡らせたいと思うんです。これが暗証聖句のマルコ10章45節です。修法にも載せています。読んでみますね。マルコ10章45節。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。アーメン。イエス様は誰に仕えられましたか？イエス様は私たち罪人を許し、永遠の命を与えるために、天のお父様の御心の十字架の死、葬りの命令に仕え従ったんです。それは過去、現在、未来の全人類のために仕えてくださっているんです。今も伝わっていない、福音が伝わっていない人のためにも、私たちのためにも、救われている、救われていない人も含め、取りなしてくださっています。特に魂の救いがまだ行われてない人のために、 私たちを通して救いを、とにかくな、ね、救いを導いてほしいと願われているんですよね。そのために十字架にかかられました。でもイエス様は十字架にかけられ死に葬られただけではないんです。イエス様こそ全人類に仕え、また天のお父さんに仕えた模範ですが、最後にはこの死に打ち勝ち完全勝利をされたお方なんです。この完全勝利する前にまでに、聖書をよく読んでみると、イエス様朝早くからとか十字架にかかられる前も含め毎日祈られているシーンがありますよね。天のお父さんに、人がいないところに行かれ、ずっと祈られていたところが何箇所もあります。本当に私たちのものです。そして私たちに仕えてくださっているんです。だから全て私たちの苦しみも嫌な思いも悲しみも抵抗する、地上の主人に仕えたくないっていう、あるいは地上の主人にこう言われたけん傷ついたっていうのも、全てその傷はイエス様に負われています。全部ご存知なんです。体験されています。私たちは神の子です。6節7節の御言葉にあるように、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、その人にではなく主に仕えるようにができるように祈り求めて行動するとき、私たちにも地上の主人に仕えることができるという完全勝利が待っています。そのことを8節、奴隷であっても自由人であっても良いことを行えば、それぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っていますと言われています。主からの報い、まあ、私はこれは祝福だと思います。また主の栄光を表すことこそこの報いだと思います。キリストに従うように地上の主人に従うなら、地上の主人に仕えるなら、いくつかの素晴らしい報いがあります。でもその中でもやっぱり一番たっとい素晴らしい報いはイエス様とより深い関係になることだと思うんです。うん。主との深い関係が実は自分を変え、さらに変えられた自分を通して地上の主人や地上のしもべとの関係性が奇跡のように良くなることもあります。さらに地上の主人が皆さんの使える姿を通してイエス様を受け入れることさえあり得るんです。そして最後に三つ目の命令があります。9節、主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです、あります。で、今度は地上の主人のクリスチャンへ命令されています。地上の主人になるなであるクリスチャンにも同じように使いなさいと命令されているんですね。で、また私に例えますよ。私も実は先ほど地上の主人がいると言いましたが、逆に地上の主人たる立場にもあります。しもべがいます非常に祈って語ってますからね主人です。はい。なので、皆さんにも、多分ね、逆に主人の立場になることもあるんじゃないでしょうか。うん。私にも本当にこう使える多くの教職員がいます。この教職員にもキリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさいっていう命令をされています。ではね、皆さんも職場で同僚でこう、まあ、今使っていいかどうかわからないですが、まあ、こう使えてもらっている、いわゆる、まあ、部下というかね、 そういう立場での上司の方の立場の人もいるでしょうし、学校ではさっきもメビチョで話したんですが、中学校1年生だったら先輩とか先生が主人ですよね。ところが一つ前の6年生の時は5年生から1年生は実は下級生で、いろいろその子供たちのリーダーになっていて、主人のような立場だったんですよね。だから時代とともなって皆さんも市場の主人であったり下辺であったりするんですが、今ちょっと逆に地上の主人である可能性もあるので確認してもらいたいんですが、丸々チームのリーダーとかね、家庭のなんとかさんとかね、主人とかあるじゃないですか。ちょっと先ほどと同じ人と、数分自分が地上の主人で下辺にどうしているかは言わなくてもいいです。地上の主人であるという立場を確認してみてください。ではどうぞ分かち合ってください。下辺を思い浮かべながら自分が地上の主人であることを、はい、そろそろ、頭の心の中で思い浮かんだ自分の立場あると思いますが、ね、きっと思い浮かべながら下辺を思い浮かべたと思うんですよね。改めて、自分が主人として、下辺は、本当にこう、羊を飼うような立場であるっていう場面あると思うんです。少なかれ多かれ今あるいは過去にはあったと思います。これから未来もその立場になるかもしれません。で、神様は奴隷たちだけでなくて主人に対しても下辺に使いなさい、言い方を変えるとしたら使えてくれている人に使いなさいと言われているんですね。神様には奴隷も主人にも同じように同じようにされ差別なさらない人格のあるお方です。下辺に使えるというのもここで、こう行き過ぎてはいけないのかなと思うんですが、下辺に使えるというのは下辺に対して甘やかせたり自由奔放にさせるものではないんです。キリストの下辺として使えるなんて大事なのは、ね、先ほども言いましたがイエス様を信じる者として使えていくんです。つまりイエス様が弟子作りをされた時甘やかしてはないですよね。主人は時に褒めたりもします。イエス様褒めたりもしたことあるんですよ。よくやったって。だけど下がれとかな、ね、正すこともあるじゃないですか。これこそ本当の愛ですし本当の使えるなんです。言ったら困るやろうな、あの人の顔色を見てご機嫌を取る方が使えてないんです。使えるは言わなきゃいけない時にこそ勇気を持って言うことも使えるなんです。愛があれば使えるんです。イエス様につなげよう、イエス様に関わっていこうというこの本当の意味が使えるということなんです。以上の3つの命令をまとめると、奴隷であろうと主人であろうとエペソ5章21節にやっぱり戻ります。キリストを恐れて互いに従い合いなさいがイエス様の最大の大切な命令、今回のこの場所の命令ですね。決して嫌な人の言いなりになるという受け身ではなくて、自分から進んでキリストに使えるように主体的に使えていこうっていう態度が地上の主人に使える勝利の秘訣なんです。はい、ということで今回御言葉を取り継ぎながらですが、一つ私の証をさせてもらいます。ご存知の方もおいでるんですが、私はこの3月に急性咽喉炎という、私自身は聞いたことのない病気で緊急入院をして2週間の入院生活と、4月からは時短勤務という復帰の仕方をしました。で、この病気は突然喉の激痛と高熱、唾も飲み込めない痛さ、呼吸困難の症状があり大変きつかったです。退院するときによく、この状況で折れましたねという、2週間で退院できましたねっていうようなお医者さんの言葉もあって、もうちょっと入院しとかねかんのじゃないのっていうような雰囲気もあったんですが、私も戻らなきゃいけないところがあるので戻ったんですけども、そんな状況でした。で、この病気になった頃、ちょうど勤務校の卒業式、この日に入院したんですが、卒業式があり、校長としては卒業証書授与式、 これ出ないわけにいかないんですよね。もう薬を飲んで出ない声、もう喉はどんな状況かというと、まあまあ、きょ、まあまあ、痛みを例えるならですよ、よく言うんですが、どんな痛みな言うて、ガラスを、破片を飲み込んで、ここにいっぱい溜まっている。画鋲がいっぱいここにある状況です。飲み込むって、ゴクッと動くともう痛いんです。唾が飲めないので、夜中にコップいっぱい唾が溜まってました。こういう状況で真夜中を過ごしていた日々が続いていました。で、そんな中で、まあ、卒業証書授与式は、まあ、乗り越えることができたんですが、その日の入院以降、終業式とか離任式、年度末ですから先生とのお別れの式ですよね、これも全部校長がします。それから、人事異動発令、これが闘病中の自分に襲いました。なんとか、まあ、卒業式をやり遂げたんですが、他のものはもう全部ギブアップして、まあ、卒業式とか、終業式とか離任式はもう教頭先生にも代行してもらったんです。代わりにしてもらうということ で人事異動は実はもう一人しかいない教頭先生の学校なんですけども、この教頭先生も出られることになり、もう管理職誰もいない状況が年度末の年度始めになる状況で、まあ、教頭先生も変わって来られたらすぐにはもう校長の代わりできないしいうことで、これ非常に、まあ、私のベッドの中ではマイナス思考がもうぐるぐるぐるぐる回っていたんですね。まあ、絶望感が非常に大きくなっていました。まあ、どんな思いかというと、正直に言います、私が思っていた以上に人事異動の結果が多かったので、まあ、正直今回の人事異動は納得いかんな、何を考えているんだ、どこに向かっておるかというと上司です。先ほど紹介したもっとこう校長のこと分かってよっていう、まあ、結果往来なんですけどね、病気になってなかったらそのこと言ってないかもしれませんが、まあ、そんな思いとかで、まあ、怒りと絶望感がもうこの辺りというかもう全身にで、まあ、人事異動が決まってから時間が過ぎるごとに無性に腹立たしい思いと、もう新しい校内人事っていう言葉があるんです。校内人事っていうのは学校内で人事を決めていくんですよね。学校の教員の人はこの言葉知ってると思うんですが、みんな希望がありますね。みんな希望があります。給食担当してください言われても、いきなり言われたら嫌でしょうね、きっとねだけど音楽やってください言ったらね、いけるかもしれませんよね。例えですよ。でもこれがまんべんなくうまくいくか言ったらいかんのです。みんな3年生やりたいやりたい、もう4年生はしたくない言ったら誰もおらんでしょ。これまとめるのが残り1週間私の勝負なんです。もう話を聞いて話を伝え、やってほしいんだけどあなたに、この時間が取れないんですよね。もうどうしようかと。この学期末、年度末に校長がいない学校はもうここだけだったと思います。どないしてでもこれセネカの時ですから、4月1日までのタイムリミット、あと1週間 というような状況でした。で、そうする中にあっても喉の激痛の改善も進まないんですよね。で、まあ、最初の5日間ぐらいは看護師さんがもう24時間なんかこう吸引器みたいな、もう喉に痰が詰まったら窒息するということで、もう夜中も来てくれていたりとかもしていました。そんな状況でしたね。で、まあ、そういう状況で病への不安も重なって、さらにはその4月からの新年度の体制もやっていけるかということで、もう自信は喪失していました。で、まあ、そのような中でも、まあ、妻と娘は、まあ家族なので病院の、まあ、決まった時間内に、まあ、来て、祈ったり、まあ、看護してもらったり、あるいは、まあ、シャワーとかの、まあ、介助もしてもらったりして、まあ、毎日こう看護に来てもらったりしてましたし、まあ、このような状況の中来てもらいながらなんですが、 かなりの私の痛みの姿と内面の落胆の様子に、まあ、妻は私の前では本当に、まあ、性格的にね明るい方なんですが、まあ、同じように気丈に振る舞っていたんですけれども、どうも大きな心配と不安を抱えていたようです。というのが最近になって、まあ、娘と妻との会話で、私が入院している頃の姿や表情を思い出しながら、まあ、娘が父さんその頃自分では気がついてなかったかもしれないけど完全にうつ状態だったよって、どうなることかもうお母さんは家でもう心配してたよって言われたんです。で自分も全然そのあたりは気づいてなくて、入院中はもう本当にこう痛みと不安とというこれが、まあ、自分を動かさなくしていたものかなということを今改めて思ってます。まあ、体の痛みと霊と魂の落ち込みはとても大きかったです。それでも私妻からは LINE でその OVMC の LINE に来る、まあ、祈りの皆さんの祈りですよね、祈りの報告とかを聞いて、まあ、仲間が祈ってくれていたよっていう礼拝の後、まあ、病院にも駆けつけてくれた日曜日などは今日も祈ってくれていたよっていうことで、まあ、皆さんの励ましを伝えてくれました。で、まあ、本当に唯一この神の家族が支えになっていたんです。そんな中、まあ、皆さんの祈りや励ましをいただく中で、入院してから1週間後の夜に、ちょうど1週間後でしたが、まあ、私が、まあ、主が私に怒りと不従順の罪を示されたんです。で、特に詩篇118編の22節、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったの御言葉が私の心に強く触れました。ベッドの上で悔い改める時が与えられたのです。詳しくは言えませんが、悔い改めの一つ目に、人事異動を決定した地上の主人への大きな怒りを持っていたことをごめんなさい。二つ目に、この人事異動は主がなさったはずなのに、主が用意された要の石を捨てられた石としてみなしていた私が、本当に何も出会ってない人たちを要の石として受け止めてなかった、ごめんなさい。で、三つ目に、主へのその信頼より自分の考えや力に頼ろうとしていたことをごめんなさいと悔い改めました。そうすると私はなんか本当にもう洗礼を受けた時の気持ちが重い、もう言葉では表せないんですけども、そんな感覚が蘇ってきて、口では説明できないんですが、この人事異動は祝福されている、家庭も祝福されている、思考回路が180度変わり、必ず神様は平安と祝福をもたらしてくれるんだと信じ、怒りと恐れ不安から解放され、主の平安が不思議と訪れたんです。よし、この4月から新しいチームで主と共にやっていこうと、絶望から希望に変わりました。主に信頼し主に従うと現実は変わらないのに、心や思いは大きく変えられたのです。そしてここで終わるイエス様ではありません。さらなる報いが、8節の報いですよね、あったんです。悔い改めた後になってしばらくして、私にとっての上司から携帯電話してますので一方の電話がありました。病床で困っている4月から多分校長先生困るでしょう。これ奇跡的ですが、助け手となる人を一人配置しようと今努力していますと、探してますので、一人配置するのはこれ簡単なことじゃないんです。もう人事異動決まってますから、県のお金の職員はそう簡単に増やすことは絶対ないんです。まあ、努力しますからだけでも私もこう思いました。 まあ、昨日まで怒っていた治療の主人にごめんなさいと私のこと自分ごとにきちんと考えてしてくれていたんだって本当に感謝の祈りに感謝の思いに変わってました。そして翌日なんですがなんとこの翌日に電話があって、こういう言葉でしたね覚えているのが、校長先生嬉しい結果ですよって助けてもよいって受けてくれる人がいますで決定しましたということで、報告がありました。まあ、このことを陰ながら祈っていた、まあ、妻と娘にも急いで一人神様が送ってくれたよということで報告をし感謝の祈りを捧げたのを今でも覚えています。まあ、その方も本当に4月から現在本当にこの先生にたくさん私が助けられで4月も時短勤務をしていったんですよね。朝行っても昼からですがこの方が、まあ、あの学校を、まあ、守ってくれる一人の大きなサポーターとして私の代わりに実はしてくれるところがたくさんあって今もしてくれています。私がいなくても学校が守られているっていうことが実際起こったわけですよね。本当に感謝しています。で今回の病を通して私自身のうちに罪の性質がありそれがキリストに仕えることをさせなくしていることを学びました。だからこそ御言葉と祈りを持って罪を見出し悔い改めてイエス様と共に生きることが秘訣だということを確信したんです。またイエス様は私たちクリスチャンがキリストに仕えるように真心から地上の主人に仕えることでキリストの香りを放ち神からも人からも信頼されさらには福音を行動で語っていく使命があることも知らされました。旧約聖書にも奴隷に売られたヨセフがエジプトの王に仕えたことをはじめダビデやダニエル、エステルもそれぞれの時代にそれぞれの王に御心に従って主人に仕えた話が実際載せられています。最後に地上の主人に真心から仕えるときには信仰の戦いがあります。でも私たちのすべてを体験されご存知のイエス様が一緒にその地上の主人に仕えてくれるんです。一人で仕えることじゃないんです。イエス様と共にそのあなたに置かれた私に置かれた地上の主人にあるいはそのしもべに仕えることができるんです。本当に私の場合は本当に絶望の崖っぷちにいたときに、まあ、皆さんの祈りにあって、助けられたことを今でも感謝しています。今年の教会のテーマは神の家族です。なのでキリストのように仕えるものとして生きる生き方を神の子として祈り合い励まし合ってキリストに仕えるものになっていきませんか。では、今日の暗唱聖句を、マルコ10章45節を皆さんでちょっと声を出して、イエス様からちょっと励ましをもらえませんか。ですか。ではいきます。人の子も仕えられるためではなく使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。アーメン。今度は私たちが神の子ですから私たちを通して命を伝えていくんです。その相手が地上の主人でありしもべであるっていうのは間違いないんです。そこには必ず大きな神様の報いがあります。人のこの世の報いじゃありませんよ。神様の報いがあります。このように仕える模範となったイエス様は、今でも私たちが地上の主人に仕える時の苦しみや悩み、不安、拒む心をすべて身をもってご存知ですから、私たちが主に信頼して頼る時、キリストが使えたように、 私たちが地上の主人やしもべに仕えるための必要をすべて満たしてくださいます。イエス様が大きな大きな大きな希望です。はい。では、今日の御言葉から皆さんそれぞれに、まあ、神様に示していただいた、先ほど思いうが、描いた人のことでもいいです。自分に対してでもいいです。示されたことに応答して、皆さん自身で声に出して祈っていきましょう。はい。はい。それでは一言祈ります。愛するイエス様、ありがとうございます。あなたが、使える模範として、私たちの罪を背負い、痛みも悩みも苦しみも全部背負われて、さらには全ての人類の救いのために十字架にかかられ、死なれ、葬られ、そして3日後に完全に死に打ち返し、よみがえられたことを感謝します。イエス様が共にいれば、この地上で私たちは主の栄光を表すことができます。今日の御言葉にあるように、奴隷たちをキリストのしもべとして、キリストに仕えるように、従うように使いなさい。この命令は私たちが神様と深くつながる恵みの御言葉です。どうぞ今日これからそれぞれのところで使わされる我々の場所にある地上の主人、あるいはしもべに良い関係ができるように、イエス様、聖霊様を通して聞かせてください。聖霊様、あなたに全てを委ねます。そして罪がある時には、聖霊様、私たちに示していただいて、悔い改めの祈りをさせてください。また喜びがある、報いがある時は、どうぞ主に栄光をお返しできる祈りができるように導いてください。今日のこの時を感謝します。全ての栄光を主にお返しし、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。